い、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、この方にも来ていただいております。
はい、タウルと申します。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。ウエストサイドストーリーに続いて今回もお願いします。
はい、
では今日はちょっと思い出しただけについて話したいと思います。
はい、
本作は、2022年制作の日本映画で115分。で、監督、脚本が松井大吾さんですね。
うん。
うん。
で、映画ドットコムの説明を読むと、バイプレイヤーズもしも100人の名脇役が映画を作ったら、や、クレナズメなど意欲的な作品を手掛けている松井大吾監督のオリジナル脚本を、池松壮亮と伊藤沙莉の主演で映画化ということです。で、これは2021年第34回東京国際映画祭のコンペティション部門に出品されて、
うん、
観客賞を受賞しているというですね。うんうんうん、じゃあ、タウルさんから感想をお願いします。
あ、はい。そうですね。もう一本ぐらい参加させていただこうということで、
このお題が、
はい、来たときに、まあ、この老いぼれにですね、こういう、
いやいやいやいや、
お題が、来るってなかなかいえいえ、アートだなと思ったんですけども、はい、まあ正直恋愛映画とかね、青春映画見ても、1ミリも心が動かない時があるんで、はい、うん、っていう状況なんですけども、この映画に関しては、1回目見てたんですけども、ちょっとお題に上がったんで、もう1回見に来ました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いえいえ、はい。で、とても、なんていうかな、作りがいい映画だなっていう感想ですね、うん、一言で言うと、うん、でそれはやっぱりタイトルもいいし、うん、そっから全体の構成企画もいいし、うん、なんていうかな、構造って言いますかね、
うん、
もいいし、キャスティングの雰囲気もいいっていう、うん、ちょっと映画のように感じてます、うん、はい、ただちょっと一回見た時はそこまで乗れなかったり、ちょっと最初どうしようかなと思ってたぐらいなんですけども、うん、
はい、
それはこういうちょっと振り返りものの映画が多い感じがして、触笑気味で、で、僕は花束みたいな恋をしたと、あと僕たちはみんな大人になれなかったっていう2本を見てまして、この2つがやっぱりちょっとね、ある地点からの振り返っての映画っていうことで、
はい、
あったんですけども、今回見て、やっぱり似てるようで全然違う映画だなっていうふうに思いました。
うん、
で、花束みたいな声をしたはもう脚本が坂本雄二で、
はい、はい。
ものすごくこう、劇映画としてのね、すごく面白いところがあって、そこにサブカル風味をね、まぶして、見せていくっていうところで、で、振り返り方も、いわゆる、現時点から、一回初めに戻って、そこからの順送りで、
うんうん、
やるっていうことで、まあそこも違ってましたし、で、僕たちはみんな大人になれなかった。これは、うん、今回のと一緒で、テネット風でいくと逆光でですね、過去に遡っていくんですけども、
うんうん、
そういう意味ではすごく似てますし、キャスティングも実はちょっと似てたりしてるんですけども、う
ん、はい。伊藤沙莉さんが出てた。
伊藤、そうですね。
はい。そうなんね。
うんうん。ただ、あちらの方はですね、テーマっていうか、なんか、主題が違ってまして、
うん、
あれは40代中盤かなぐらいの中年になった男性が、その当時、時々のこう、日本のね、状況とか、
うん、
社会状況とか背景に、過去を振り返っていって、うんうん、最後すごくこう、なんていうかな、ノスタルジックっていうか、ナルシスティックっていうかね、すごく、うん、なんかいろんなものを剥ぎ捨てて純粋な僕に戻るみたいな、
うん、
そんな映画なんですよね、
うん、
で今回のは、まあ、一言で言うと人と時間の映画っていう感じがしたんですけども、
うん
うんうん、なんかその遡っていく時間の中でのこう出会いと別れ、その関わり合いのちょっとした変化とか、あるいは変わらないもんとか、
うん、
そういったものが一瞬一瞬で輝いていた、
うん、
うん、っていう、その良さを、本当にそこだけを、こう、切り取ってるっていうかね、
うん、
そんなにすごい劇的な物語ではないんですけどね。
うん。
うん、で、それはちょっとやっぱり、こう、過去に戻っていくことによってね、最後がやっぱり出会ったシーンなんで、
うん
う
ん、
すごくこう、不可逆で戻れないものの大切に思う、こう、切なさ、
うん。
そういったものが、 感じる映画だなっていうふうに思いましたね。うん、はい。似てるのが横道世之助っていう映画で、あれもなんか本当に平凡なこう大学生とか、そういった日常だったんですけどもね、あんまり劇的なことも起こらない。うんうんうん、ただ、やっぱりその横道世之助をちょっと思い出す、時のみんなの感情とか、それによるこう、その時の時間を愛おしいって思う映画であって、それとよく似たこうテイストっていうのを感じました。で、僕は、この映画のハクビは、やっぱり、二人がタクシーでちょっと喧嘩をして、池松壮亮がこう、夜の街灯で、あたりを見回すところかなと思ってまして、まあ、青春映画でよくあるようなシーンなんですけども、こう、観客も見てる主人公が逆にこう、世の中、世界を見てですね、で、こう、物思いにふけるっていうか、で、その時の感情っていうのがね、なんかちょっと言葉にうまくできないんですけども、ちょっとあの時って怪我して恋人ともうまくいかなくなって、ちょっとね、落ち込んでる時だと思うんですけども、そんな時でも周りの人たちも、は、なんか生きてるじゃないかっていうかね、で、まあ僕もその中の一人であって、なんか、そういったことによって、ちょっとしたこう、共通の感覚っていうか、小さい人間だけどもみんな、頑張って生きてるよっていうにね、ちょっとこう心が落ち着くというか、なんかそんな感じですかね。が、僕はちょっと感じたんですけども、すごくあそこがいいシーンだなっていうふうに思いました。はい。ただ、ちょっと刺さらなかった部分もあってですね、そこは何かなと思ったら、やっぱりちょっと、ジム・ジャームシュ色が強すぎてですね。まあ、ナイト・オン・ザ・プラネットを元にした歌の映画化みたいなところはあるんで、まあ、企画自体がそうなんですけども、まあ、あまりにもこう、ナイト・オン・ザ・プラネット出てくるし、はい。だから、ちょっと今回、見返しちゃいましたね、久しぶりに。はいはい。そしたら、実際、オマージュ的にタクシーに乗った人の、こう、ドアを閉めようとしたら足があるところとか、酔っ払いが3人乗ってくるとか、ちょっと忘れてたことも思い出したんですけども、すごくその辺もね、ナイト・オブ・ザ・プラネットを取り上げてるだけじゃなくて中にもまぶしてあってですね、どんだけ好きなんやっていう感じがあるし、まあジム・ジャームッシュ映画で有名な永瀬さんもね、出てきて、もうなんかパターソン的な感じですし、
そうですね。
ちょっと、まあ、いいんですけども、ちょっと強すぎたように感じ
た。鼻についた
のです。そうですね、それと、コミカル要素が僕にはちょっと強すぎたような感じがしてて、で、それは伊藤沙莉さん、
沙莉ですね。
沙莉さんのキャラクターが、非常に面白くてね、魅力的で、で、ちょっと池松くんと、実はちょっとなんかバランスが、どうなのかなっていう感じもあるんですよね。そこが面白みなんですけども、もうその雰囲気だけでね、相当いい感じができてるんで、途中で伊藤さんがすごく客観的な言葉をね、まあ照れ隠しもあって、恋愛映画見たいとか、キス続けてよみたいなね、なんかそういうのを突っ込みを入れるのが、なんかちょっとセリフでそこまでやるのがどうなのかなっていうか、まあこれはもう感覚的な話だけなんですけどもね。もうちょっと抑えてたも良かったんじゃないかなっていうには、ちょっと思ったりしましたね。はい。まあでも本当に振り返り者、時を大切にするもの、まあその中でのこう人との関わり合いってところでは、本当に何て言うかな、その構造が良くて、誕生日を元にして、その一日っていうかその日だけを描くっていうの。で、最初が気がつかなくて、振り返ってるのに、3回目ぐらいから、あ、そうなんだっていうことでね、こう、ちょっとスリリングっていうか、この映画の、ぐっと入り込める要素になってたし、そういう意味では非常に面白く、はい、見れた映画でした。
はい。
はい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
じゃあ、おとけさん、お願いします。
はい。ちょっと思い出しただけは、めっちゃ良かったですね。
おぉ。
はい。好きですね、僕は、こういう映画は。はい。で、僕は2回見ました、結局。はい。で、1 回見て、で、ちょうどですね、この映画の上映に合わせて、ナイト・オン・ザ・プラネットが劇場でやってましたんで、
ああ、はい。
それを劇場で見て、で、もう一回ちょっとを見たというふうですね。
おぉ、はい、いいですね。
はい、よかったです。うん、はい。で、ナイト・オン・ザ・プラネット、まあ、それは後にしますね。まあ、良かった点、まあ、そうですね。6つぐらいあります。で、
うん、
まずやっぱ演技が僕はすごい良かったなっていうふうに思います。
うん、
で、主演の、まあ、特に、池松壮亮、それから伊藤沙莉さんですけど、まず二人のその、とっても自然なセリフのやりとりというか、まあ、映画でよく見るやりとりじゃない感じの、なんかすごい日常的なものを感じるやりとりがすごい良かったなっていうふうに僕は思いましたね。
アドリブもあったみたいですね。
あ、そうなんですね。へえ。例えば、名前何でしたっけね。テルオとヨウ。
テルオとヨウですね。
はい。テルオの家にヨウが泊まりに来る日がありますね。うん、誕生日ですかね。
はい。
あ、まあ、全部誕生日ですけど。誕生日の夜ですね。で、なんか一緒に寝てる日、時があって、時間過ぎたよみたいな、誕生日の日になったよみたいなことですよね。あそこでなんか、寝てる時の寝ぼけながら二人で話をしてる感じのやりとりとか、
うん、
なんかすごいリアルだなと思いましたし。
あれなんか、
はい。
池松壮亮の、実家の家への道順らしいですよ。
へ、え、ぇ、ーえー、
なんかあそこを曲がってとか、小学校があるとか。
はいはいはい、ありましたね。はい、なんか、
全員だけ言ってました
。足でなんかこうね、
そうそう。
やってる感じとかね。うんうんうん。あとは、まあ、これも家ですけど、なんかケーキ一緒に食べてて、なんか、うん、クリームを顔につけ合う感じとか、あとは、この二人じゃないですけど、その、ようちゃんが後に結婚する相手と出会う、LINE を交換しましょうみたいなね、無理やり交換するやりとりみたいなところとか、なんかすごい、ああいうところが細かいところですけど、やりとりがいちいち、リアルだなっていうふうにすごい僕は思いましたね。で、あと、この劇中に、まあ、演劇に関わる人とか、ダンスに関わる人が出てくるんですけど、うん、僕は、まあ、ここでもちょっと何回かお話したかもしれないですけど、まあ、演劇ちょっとやってたことがあるのと、
うん、
あと、まあ、それの関係もあって、ダンスもちょっと習ってたことがあったんです。
うん、
で、うん、ああ、こういう関係者でこういう人いるいるみたいな感じとかすごいリアルで。う
ん、どんどんの人ですか？
例えば高校生の、元高校生でその、テルオにちょっと惹かれてる女の子出てくるじゃないですか。
うん、
まあ結局告白できなくてみたいな感じ、プレゼントはくれるんですけどね。ああいう、まあまあ、ああいう人の感じとか、ダンスで、こう、生計を立てていこうとしてるような人の感じとか、うん、あと、一番最初にテルオとヨウちゃんが出会うその演劇を見に行くとこありますよね。うん、で、多分、ヨウちゃんの知り合いが主役やってた、女性がね、主役やってたみたいな感じで、
うん、
終わった後にこう、打ち上げみたいなのが出てきますけど、ああいう演劇関係者の人たちとか、
うん、
なんだろう。出演者が、見に来てくれた友達に、どうだったって聞くときの感じとか、で、友達がどういうふうに答えるかみたいな感じとか、うん、よかったっていう一言で、なんかその次が続かない感じとか、うん、それってつまりあんまり良くなかったっていうことみたいな感じとか、結局、最初、よっぽど、こう、親しい関係じゃない限りは、率直に評価はできない、言いにくいみたいなね、うん、感じとか。まあ、そこを、テルオがこう、思ってることを言っていいですよみたいな風に聞いてくるところが面白いんですけど、うん。とか、まあ、面白かったですね。リアルだなっていう風に思いましたし。で、あと特に池松壮亮の細かい表情の演技みたいなのがすごい、やっぱいいなっていう風に思いましたね。特に印象に残ってるのは散髪屋で髪切ってもらう。ところがありますよね。で、あそこで終わった時に、こう、髪を、顔をこう、タオルで拭かれるみたいなシーンがあるんですけど、
うん、
まあ、 カットしてくれてる男の人はなんかちょっとガサツっぽくて、こうなんか、吹かれてるのがすごい、ちょっと嫌そうな感じの顔をするところとか、うん、まあ、とにかくもう細かいところでの表情はすごい、良かったですね。あと水族館で誕生日に吹き戻しって笛みたいなですね、うん。あれをもらった時の、なんとも言えない、ありがとうって一応言ってるんだけど、なんか、こんなのくれるのみたいな時の表情とか、
うんうん、
そういうのはすごい良かったですね。やっぱ上手いなっていうふうに思いましたね。で、それから、もう一つは、これはタウルさんも触れられましたけど、やっぱり同じ日を、誕生日を逆に進んでいくっていうこの構成ですよね。
うん。
うん、なんか、まあもちろん SF 映画だったらね、こういうのはよくあるかもしれないですけど、なんか普通の恋愛映画でこういうのってなかなか見たことはなかったので、で、しかもあんまり説明がされないわけじゃないですか。カレンダーがパタッパタって変わっていくだけなんで。
うん、年も書いてないです
よね。そうなんですよ。だから時計がすごい、絶妙にわかりにくくなってて、
うんう
ん、どういうことって思いながら僕、最初は見るんですけど、
うん
うん、だんだんわかってきて、あ、そういう話なのかっていうのがわかってくるところが、なんかちょっと謎解きを見せられてる感じもちょっとあって、ちょっと面白い感じ。うんうん、だったし、ですし。
なんかタクシーの感じとかで結構。
はい。
東京だと。
そうそうそうそう。
分かったりする
ところもあるし。街の感じとかで、マスクしてるかしてないかみたいなところで、はい、そういう風に変わってるんだな、とかね、いうのは、やっぱり、こっちの集中力も途切れないですし、
うん。
うまい作りだな、っていう風に思いましたね。で、まあ、このタイトルにもあるように、ちょっと思い出しただけっていう、本当は、まあこれ、2時間近い映画ですけど、彼らにとっては、本人たちにとっては一瞬でこの2時間のほとんど思い出してるみたいな多分行為だと思うんですよね。
うん、
我々には2時間使ってくれないとその思い出す内容はわからないので2時間で描かれるんですけど、彼らにとっては数秒で今までのことを思い出してるみたいなことで、まあ実際、物事を思い出すときにどうかわかんないですけど、まあ、なんか出会いに向かって、一番最初の出会いに向かって遡って思い出していくっていうのが、なんか本当はそういうふうに思い出してるのかなっていうふうに思ったりとか、
うん、
順番に最初から思い出すのか、それとも、まあ、人によると思いますけど、逆から思い出してるのかっていうところが、なんか、そういうところにも関係してくるのかなとか思ったりとか、しましたね、うん。
うん。
あとはその映画としてのテーマみたいなところになるかもしれないんですけど、その時間とか思い出みたいなものの、なんか普遍性みたいなのをちょっと僕は感じましたね。
うん。
っていうのも、まあ、今とか昔っていうものが出てくるんですけど、それからいい時も、いい思い出もあるし、悪い思い出も出てくるんですけど、なんかそれが全部どれもかけがえのないものみたいに、僕はこれを見てて感じて、だから結局二人は、まあ現在の二人が出てきて最後終わりますけど、二人ともなんかその思い出に浸って、あの時は良かったな、みたいな風に思ってるとかいう、そういうわけではなくて、まあ二人ともそれなりに前を向いて進んでる感じがしたので、なんかすごいいいお話だなっていう風に単純に思いましたね。だから、まあ、タイトルもやっぱり絶妙なんですけど、なんか、ちょっと思い出しただけっていうところが、なんかすごい引きずられてない感じがして、すごいいいなっていうふうに思いましたね。だからな、すべてをいいことも悪いことも、まあすべて肯定的に捉えて自分の今があるみたいなところですかね。うん。
うん、
そういうふうに僕は思いましたね。あとはその逆に進んでいくっていう話なんですけど、その、永瀬正敏がずっとベンチに座ってるんですよね、毎回。で、
うん、
なんか、これ、昔に戻ってってるんだけど、なんか、途中で、ありがとう、やっと会えましたみたいなこと言うじゃないですか、あの奥さんに会えて。
うん。
なんか、あれがなんかすごい奇跡みたいな話に見えるところがなんかすごい良くって、僕はあれがグッと来たんですけど、
うん。
なんか彼だけ、これは、歌丸さんの ラジオでも言ってましたけど、彼だけなんか時間を逆行してるように見えるっていうところが、うん、
あ、なるほど。
すごい、
うん、言ってましたね。ね、
面白いなと思って。
はいはいはい。
本当に彼だけなんか未来から来てるのか過去から来てるのかちょっとよくわかんないですけど、なんかそういう存在に見えるところが面白いなと思って。
うん。
あとは、ナイトオンザプラネットの再現シーンですね。やっぱり、最初知らなかったんで、あれですけど、ナイトオンザプラネットを見てもう一回この映画を見直して、やっぱりそういう、まんまのシーンとか、セリフを、二人でタクシーに乗りながら、あなたは映画女優にならないみたいなね、問いかけをしたりとか、いうシーンが結構出てくるんですけど、やっぱすごい、ニヤニヤしながら僕は、見れたので、
うん、
うん、そこは面白かったですね。この絵が好きなんだなっていうところとか、
うん、
その、尾崎世界観さんの、ナイト・オン・ザ・プラネットっていう曲ですかね。そこが元になって、この絵ができてるっていうところの話とかもなんかすごい面白いなと思いましたし、うん、去年か一昨年だったと思いますけど、アイネ・クライネ・ナハトム・ジークも、まあ、その音楽と映画とか小説とかの関わりの、まあ、で、できてるみたいな感じとか、まあ、ちょっと近いものを感じて、なんか、そういうのやっぱいいなっていうふうに思いましたね。
うん、
あと、ナイト・オン・ザ・プラネットはまあ、面白かったんですけど、まあ、変な映画だなって思いましたね。
面白いですか？
なんですかね。5つの話かなからなってるんですけど、はい、うん、なんか、すげえ、こう、全部タクシーの中の話なんですけど、
うん、
うん、なんか、なんか、強烈な人がいっぱい出てきて、面白いなっていう。
うん
う
ん、
なんか、最近で言うと、ドライブ・マイ・カーとか、うん、なんか結局、あと、偶像と想像でも、タクシーのシーンありましたけど、
偶然と、
ごめんなさい、偶然と想像ですね。だから、なんか、全部ジム・ジャームッシュのオマージュなんじゃないかなって思っちゃうぐらい、なんかそういうのが最近続いてるって思ってしまったぐらい。いや、違うと思いますけど。うん。まあでも、その乗り物に乗ってるのをずっと映していくだけっていうね、二人で喋ってるのを。なんかそれはそれででも絵になるんだなっていうのは、ね、よくわかる映画だなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、あとは、これを、そうですね。最後に言いたかったのは、最高の舌打ちが聞けるっていうのは、この映画のいいところですね。
最高ですか、はい、
舌打ちをあんな風に使う人はいないなって思って、あの二人のやりとりがね、すごいいいなって思
って
。うん、やっぱりこの、テロ君がなんかね、粋なところがね、いいなって思いましたね。うん、はい。うん、はい。まあ、舌打ちってね、どっちかっていうと、嫌な印象を持たれるものですけど、うん、それをあえて、なんか、逆に使うみたいなところが面白かったですね。
うん、
はい。はい。
はい。
そんなとこですかね。
はい。はい。ありがとうございます。では僕、話しますけど、はい、僕は人生ベスト10に入るぐらい好きですね、多分。
おー。
うん、で、まあ、ちょっと忙しくそんなに行けてないですけど、2回はもうすぐ見て、
うん、
本当はもっと何回も見たいんですけど、ちょっと今なんか渋滞してるからあんまり他の作品があって行けてないんですけど、まあできる限りやってる、劇場でやってる間に何回も見たいなと思ってるぐらい好きで、多分今までこの配信で扱った中では間違いなく1位だと僕は思います。まあ、映画的にどうとかいうところもある、
うん
とは思うんですけど、
うんうん、
まあそれよりもなんか、多分ベスト10に入るってことは自分にとっての映画っていうか、そういう観点が強くて、だから多分すごい刺さったんだなと思うんですけど、
うんうん、
まあ映画の良し悪しっていうのはもうお二人が話してくださったところでもうかなり十分なんですけど、例えばまあ、僕はナイト・オン・ザ・プラネットの小ネタはまあまあ楽しかったですし、
うんうん、
で、なんだろう。まあ、俳優陣も僕は好きな人ばっか出てきてたし、
うん、
なんか、日本の二大セクシー俳優だと思ってるんですけど、成田凌と、池松壮亮が出てくる。
ああ、そういうことです。確かにね。成田凌も良かった
ですね。色気があるじゃないですか。
うん、良かった、良かった。
さらに、なんだっけ。名前忘れちゃった。
国村さん。
あ、国村さんもいいですね。はい。良かったですけど、
渋川さんですか。
長瀬も、
長瀬
あすごいなんか色気があるなって昔から思ってて、なんかそういう役者をいっぱい集めてるかっていうぐらい。
なるほど、
うん。僕はなんかあの、テルオのありがとうっていう言い方を今後真似したいなと思ってるぐらい。
ああ。
なんかこう、物をもらった時に、なんか言い返すのって難しいじゃないですか。難しいというか、はいはい、なんてこうしていいか分かんないなと思ったんですけど、でも彼のなんか、ちょっと、こう、抜けるようなありがとうっていう言い方が、すごいいいなと思って。はい。まあそういうぐらい、なんか。
どこのシーンのありがとうですか？
いや、なんかあの、なんだっけ、河合優美さん、
うん、
泉がなんかプレゼントくれるときもそうですし、さっきあの、おとけさんが言った吹き戻しをくれたときのありがとうっていう言い方も、ちょっとなんか彼独特というか、あとあの、バーでケーキもらうときとかも。
うん、
多分同じトーンなんですよ。
ああ、そうかな。
うんうんうん、それがすごい、ね、僕は好きなありがとうの言い方だなと思って。で、個人的になんでこう、刺さるかというと、
はい、
僕今の奥さんと初めてデートしたのは八景島シーパラダイスで。
おぉ
なんか免許もほとんど取ってるけど、ペーパードライバーだったんですけど。
うん、
なるほど。はい。
そういう車でまあ、無理して行ったんですけど。
いいですね。
あそこの、まあ、だから水族館、あそこのなんか、座って、こう、隠れるシーンのところとか、
うん、
あれ、ジュゴンがいるところなんですけど、
うんうん、
あそこで二人で結構、ジュゴンが良くて、ずっと見てたこととか思い出したりとか、あと僕は昔はタバコ吸ってたんですけど、その時ずっとラッキーストライクを吸ってて、まあ、あの、ナイトオンザプレネットでもともとその、ラッキーストライクが出てくるから、今回もラッキーストライク使ってるんだと思うんですけど、まあそういうタバコも一緒だったりとか。あとはその、僕がこの映画で一番好きなのは、その伊藤沙莉さんの可愛さなんですね。今までそんなに僕は彼女がそんなに可愛いとは思ったことはなかったんですけど、この映画に出てくる伊藤さんはめちゃくちゃ可愛くて、でしかも、その、テレオに対する視線とか、愛情っていうのが、すごくこう無償な愛というか、そういうのを感じたんですよ。なんかあの、プレゼントを渡すときに、あの、泉からもすでにもらってたところで怒ってなんか捨てちゃったりとか、まあいろいろそういう、なんかシーンシーンで、まあ彼女がすごい彼のことを思ってんだなっていうところが、自分もその奥さんと初め付き合ったときの、その奥さんの感じっていうか、それをすごい思い出して、で、自分がもしその、まあ今後はもし別れることになったときに、これと同じことを思い出すんだろうなと、こういう感じで思い出すんだろうなってことを考えると、すごく切なくなって。そういうことでなんか、
そこまで、そこまで行ったんですね。すごいな。はい、
それで多分、個人的にベスト10になってしまったんじゃないかと思うんですけど、まあ、あとタウルさんがおっしゃったように、あの、二、人、その、テルオとヨウっていうものの、あの、俳優の抜擢の仕方も、生と同っていう感じ、すごいいいなと思って、普通だったらあんまりこの二人を、そのカップルにしないんじゃないかなと思ったし、まあ、そういうところもなんか、いいハーモニーになっているというか、で、そうですね。あと、この作品で好きなのは、その別れた理由をあんま明確にしてないじゃないですか。だから、その、かなりこう、汎用性があるとか、みんなにとって刺さるというか、花束みたいなとかは、なんかこう、明確にある程度されているので、まあ、あれはあれでまだいい映画だとは思うんですけど、またちょっと違うかなっていう。だからこれはその、別れるとかの話ではなくて、まあ、恋が始まる時の話を思い出せるような作りになってるんじゃないかなって僕は思って。あ、そうか。あとは、そうですね。僕が好きなシーンは、なんでタクシー運転手やりたいのみたいな聞かれた時に、誰かの目的地にずっと運転してるっていうのがすごい好きだって言うじゃないですか。で、それが、僕はその、さっきその、テルオに対する視線って言いましたけど、まあ、別れてからも多分その、テルオのことを思い出して言ってんじゃないかなと、思ったんですよ。ただ付き合ってる時に、テルは前は夢だけを追いかけてるというか、あの、国松さんです。国村淳さんに、 なんか男はこう夢でだけで生きてんだよな、みたいなこと言われるじゃないですか。
うんうんうん、
それと繋がると思うんですけど、その、池松壮亮はその、ダンスで、とか、まあ、演劇で生きていくっていうことをすごい夢で思っていて、
うんうんうん、
で、伊藤沙莉はその付き合ってる時にその夢を一緒に叶えたいっていうふうに多分思っていて、
うんうんうん、
自分は別にそんななんか光が当たるところにはいかないかもしれないけど、うんうんうん、それを一緒にこう夢叶えたり、もし足が動かなくなって、それが断念されるんだったら、それ以外の道を私は支えてあげたいっていう意味で、まああいう、こう、会話になってた気がしてて、
うんうんうん、
でそれを思い出しながら、あの時になんか、タクシーっていうのが、その、誰かの目的地に一緒に行くことみたいな。だから彼女自身はそんなに別に夢が、大きな夢があるわけじゃないけど、はい、そのなんかの夢みたいなのに、一緒にできるっていうのがいいっていう発言になってんじゃないかと思って、僕はそこが、なんか、テルオに対する視線と捉えたので、すごくこう、感動してしまったというか。はい、まあ本当、多分まあ、いろんなこう、ダメなシーンとかもあるかもしれないですけど、僕はその、ものよりも自分にとってすごい好きなシーンが勝ってしまったので、
はいはいはい、
ベスト10になるみたいな感じですかね。はい。僕の感想は以上です。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タムさん、それはパンフレットですか？
あ、おー、すごい。
ですね、はい。後半がすごく写真集みたいな感じ。
あ、
変わりました？
いや、僕買ってないです。ベストとか言いながら。すいません。
ちょっと買ってもいいかなと僕も思ってました。
ああ、すごく綺麗なこの、
も
う、あの、八景島が。
はい。そうですね。
うん。
いやー、松さんの話は。
そこのやの初デートって言われたら。
いやいや、
それはね。
よかった話。いい話だね。よ
かった。いい話ですね。はい。
なんか、ニューヨークの屋敷さんの役も良かったですよね、なんか。
驚きでした
ね。てっきり遊ぶ感じなのかと思ったら。
そうそうそう。
すごい真面目な。
うん、
まさか結婚してると僕思わなくて。
うん、
あ、そっか。いいお気持ちというか。
ええー、って思って。
あの、はい。確かに一生大切にしてます。
うん、
はい、うん。夏が始まったとか。
うん、すごい軽い感じ
だと言ってましたけど。
いや、すげえ鬱陶しいやつだなって僕思ってましたもんね。
そうですね。
なんかホテルのシーンあったらもうこれ一夜限りで終わりなんだろうなっていう。
うん、
思ってたら最後出てくるからびっくりしたっていう、
うん。お二人、松井大吾監督は他にもご覧になってます？
僕は紅雀は見てます。
あ、うん、そうですか。はいはい、はい。
僕は多分
プレイヤーさん見て
ます。初めてですね。
はい、うん、そうですか。うん、はいはいはい。
土下さん、君が君で君だは見てないですか？
見てないですね。
あ、そうですか。
うん。
タブルさんは？
あ、僕も紅雀だけですね。
ああ。
だから最近知ったっていう感じで。
うん、
ちょっとしたこう若い時のエピソードを切り取る表現ってすごくうまいですね。
ああ、確かに
ね。
クレナズミでも高校生の時の。
そうですね。思い出したり
とか。
うん。で、本当にどうしようもない場面とかもあったように思うんですけど。はい。
クレナズミはこうちょっと最後奇想天外な感じになっていくじゃないですか。
そうですよね。あそこでちょっと心離れたんですけど。はい。
今回はなんか、その、あれ、なんか、松井大吾監督って、劇団五次元っていう。
あ、そうですよね。
劇団やってて、はいはい、多分劇団のその、演目だったと思うんですけど、
うんうん、
今回はあの、オリジナルじゃないですか、映画の。
はい。
で、なんか、本当はその、松井さんってそういうなんか、奇想天外なこと入れたいがある人だから。
そうです。うん、らしいですね。
タクシーが飛ぶみたいな、
うん、
最後終わりにしたいみたいなこと
そうですね。
それがなくて本当によかったなと。
よく誰かが止めたんですよね。はい。
あの、僕はちょっと気になったのが一個あってですね。
はい。
これまあ順番に遡っていくと、まあわかるんですけど、一番最初は、まあ舞台を見に行って、まあまあ最初というか一番最初の出会いは、舞台を見に行って知り合うわけですよね。
うん、
で、帰り、ビールを送ってもらうかなんかですけど、多分。
うんうんうん、
で、その一年後に、ようちゃんは告白するというか、付き合うことになるわけじゃないですか。
はい。
知り合ってから一年って結構長くないかなってちょっと僕思ったんですけど。
そうですね。
まあまあ、あの、
ウエストサイドストーリーと
か。逆に。確かに。確かに。うん、
そのリアリティ。皆さんの、あの感覚だとどうなのかなってちょっと思うんですけど。まあ普通にね、友達としての付き合いが長かったって言わ、うん、まあ言えばね、まあそれまでですけどね。
あれは、誕生日に渡そうとしてるシーンでしたっけ？振り返っての2回、1年後っていうのは、出会ってから。
はい、誕生日で。
ああ、タクシーを、
はい、お花とね、なんかを、ね。
はい、はい、はい。で、なんか、あの、池松くんの方が自分から告白できるような、タイプじゃなくて、
うんうん、
この二人の関係どうなのっていう感じがあったんで、
うんうん
うん、どこの時点からちょっと盛り上がったのかわかんないですけど、うんうん、伊藤さんの方はそろそろイライラじゃないですけど、
うんうんうん、
この関係はっきりしたいっていう感じは出してたんで、
うん
うんうんうん、そのぐらい経ってるけども、ちょっとなかなかもう一歩踏み込めなかったのかなっていう感じはしたんですけどね。
うんう
ん
うん、
どうですかね、その辺。
僕もはい、ね、タオルさんおっしゃるように、だからこそ伊藤沙莉さんは、
うんうん、
もう水族館に行ったし、
うんうん、
あれが思い切った。
はい。うん、もう一年経ってんの何してんのみたいな感じもあったんじゃないかな、
うんうんうんうん。
それ、だからこそ最後の、あれ、横浜かなんかだと思うんですけど、
うん、
あの橋での告白が、
うん、
すごいいいなっていう、
うん、
つながるかなっていう。
うんうん
うん
うん、あのタクシー運転手もね、ナイスですよね。
聞きなことじゃん。
そう。
あれ、鈴木圭一ですね。
はいはいはい、
あ、はい、はい。鈴木圭一さんってなんか名前調べたんですけど、何する人ですか？
あ、ムーンライダーズっていう日本のロックの草分け的なグループの。
そうなんですか。
ハッピーエンドとかにも関わってた。
あ、確か。そういう人か。
あ、なんで出てるのかわかりません。
そうですね。
はいはい。
ああ。本当だ、ミュージシャンって書いてある。じゃあ、タオルさんは出てきたところ、もうすぐ気づいた感じ。
なんか、今回わかりましたね。一瞬ですけど。ライブ抜いた感じで映すし、はい。
あ、他のシーン、うん、シーンっていうか、他の映画にも出たり
するんですか？なんか、時々、そういったカメオ的なことで出られたりもしてたように思うんですけども、はい。
なんか好きなんですかね、そういう。
ジャームシと関係あるのかなとか、
あ、
考えてたりしてるんですけど、はい、
うん、
あの、マツさんは、ナイトオンザプラネットは見られてた？
あ、そうですね、はい。
多分昔。
はい、2回か見たことあって。
なるほど、なるほど。
最近ももう一回見ました、
はい。なるほどね。
はい。はい、確かに、あの、皆さんおっしゃるように、あの、忘れてるシーンというか、あの、足挟むところとかは、あの、もちろん初め見たときは、思い出してなかったんで、
うんうんうん、
映画見てから、ナイト・オン・ザ・プラネット見て、あ、ここもそうなのかとか、
うん、
ラッキー・ストライクのところもそうかとか、
うんうんうん
うん、はい、は思い出しました。
うん、
でもあの、ウィノナ・ライダーのやつは、まあ、第1話目っていうのもあって、うんうん、あのセリフ自身はすごい覚えてたんで。
そうですよね、はい、はい、はい。
だから、すぐピンとくるというか、まあ、うん、まあ、あそこは映画自身が流れるから、
うんうん、
まあ分かりやすいですけどね。
そ,
ね、
うん、それっぽい高岡早紀が出てきて。
あ、そうですね。
よく見たシチュエーション
確かに
作ってたり、
うんうん。
はいはい。
有名な人が結構ちょっとした役で出てくるからすごいなと思って。
うん。あの、誕生日の日だけで6年描くってなかなか思い切った、
うんうん
うん、ことをやってますよね。で、あの、カメラが定点観測風にこう、同じ動きでこう見ていって、で、2回目見るとやっぱりね、微妙にこう家に置いてあるものとか、状況とか、まあ基本的には少しずつ物が減ってるような感じもあるんですけどね。あれも、すごいいいですよね、すごく。
猫がちっちゃくなっていくところ。
そうそうそう。
かわいいですよね。
あのラジオ体操みたいなのも、なんか、いいですね。
あ、うん、あれが、別れた後も、
そうそうそう。
ちょっと、タクシー、洗車しながら、ついてってしまう、うん。
ね、やってました。
感じが。
はい。
なんか、ナイト・オン・ザ・プラネットは、その、まあ、だいたい同じぐらいの時間の5都市に起こってることじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、まあ、時間はちょっと微妙に違いますけど。
うんうん、
でも今回は、その、同じ 人で同じ誕生日を定点観測っていう意味で、うんうん、なんかこう、次元が違うけど、
そうですね。
そっから撮ってんのかなと、ちょっと思ったりとか。うんうん、
なんか、あれは空間、同じ時間の空間の広がりで、こっちは同じ場所の時間の、うん、広がりみたいな、ね、ちょっと、そういう縦軸と横軸って感じもしましたね、確かに。うんうん、
はい、他に大丈夫ですか、はい、話したりたいこととか。はい。
はい。
じゃあ、はい。じゃあ今日はちょっと思い出しただけについて話しました。じゃあまた聞いてください。はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
あ、そうだ。今日は、これで、タオルさん終わりなので。
あ、はい。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあこそありがとうございました。はい。
また何かください。
ありがとうございます。
お願いします。はい。